Hello! S&A の無責任ラジオです。このラジオは、サチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について、好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで、普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただし、この番組で話す内容は、あくまで私たちの個人見解なので、責任は持ちません。そんな番組です。ほい。じゃあ、
はい。
やりましょうか。
今日はちょっとネタが少なくて、
へえ。
困ってるんだけれども。
そうなんだよね。でも、一個なんかすごく熱く語れるやつがありそうじゃない？
そうね。今週の水曜日だった？
水曜日、そう。
水曜日に、アンジュルム、先週もしたな、この話。
来週行ってき
アン
ま
ジ
すって
ュル
言ってた
ム、
ね。
そう。っていうハロプロのグループのコンサートがね、武道館でございまして。なかなか私は武道館を諦め、アツシを、何、巻き込んで、映画館にライブビューイングに行きましたね。
行きました。
それがすごい良かったんで、ちょっとその話しよっか、みたいなことですね。
よかったです。いや、マジすげえよかったよ。
なんかずっとこのラジオでも私、その今のアンジュルムが本当に一番好きみたいな話をずっとしてるんだけ
し
ど、
てるね。
しかもハロプロって悲しいことに大きい会場って誰かの卒業コンサートで使っちゃうんだよね。
まあ、そのようですね。なんかあれだよね、今回もさ、その武道館でのライブ中、話をこう、今日どうだった？みたいな話をしてさ、アンジュルムメンバーが、
最後感
そう、
想の。
感想を述べるときにさ、いや、卒業がなくって、ってみんなしたもんね。そんなにか、と思っ
そんぐ
て。
らいなの。そうなの、そうなの。前回も、だから、笠原桃ちゃんの卒業だった
そうだ
し、
ね。
その前は、やっぱコロナの影響で、そもそも自分たちの単独公演がなかったんだよね。アンジュルム名義ではなくて、ハロープロジェクト、っていうくくりで、なんていうの、ホールは回ってたりしたんだけど、自分たちのツアーみたいなのができてなくて、久しぶりにできた。で、最後、それの締めが武道館でできたっていう感じなのよ。だから、すっごい気合入ってたと思う。
あれ、我々が見に行った日が千秋楽なの？
あ、そうそうそうそう。
え、
この
武
ツ
道
アー
館っ
の。
ていうのはじゃあ一日だけしかやってないってこと？
そうだよ。
マジ？
そ
それは大変だね。二日ぐらいやりゃいいのにね。
う。ちょっとご予算の方が足りないのかな。ご予算。
あ、そも
あ
そも
と、
か。
力
二
の
日
方が。
間やるとなると、まあ、会場の設営費はね、効率いいかもしれないけれども、その分人を動員しなきゃいけないということになって、
そうそうそうそうそう。
みんな来ねえと。
やっぱ、厳しいよね。武道館 2days はちょっとまだ厳しいんだよね、ハロプロには。
なるほどね。
今回もだから当日券、多分そんなにいっぱいあったわけじゃないと思うけど、当日券もちょろっとあったりとかして、フルキャパじゃないんだよね。まだ1階はフルキャパ、1階っていうかアリーナとスタンドはフルキャパにして、スタンドじゃない、1階はそうして、2階席は半分とかだったかな。なんかそんな感じだったんだけど、それで今のアンジュルムあんなに強いってみんな分かってて、行きたい人はみんな行くって言ってるのに、完売はしてなかったから、ツーデイズはなかなか厳しい道のりかもし
なるほどね。
れない。っていう感じなのよ。そう。だから本当は行きたらチケット取れるじゃんみたいなね。
そうなんだ
チ
よ。
ケット
そう
取
なん
れ
だよ
る
ね。
の
本
に、
当だったら行きたかっ
ビヨ
た
ン
よ
ズは行け、
ね。
取れなかったのさ。ビヨンズは半キャパだった。完全に50%しか人は入れなくて、初めての、あのビヨンズの初めての武道館公演だったから、みんな行きたくて、全然チケット取れなかったけど、アンジュルム取れるじゃって思ったんだけど、ちょっとね、やっぱこう、体の方が、
まあね、いや
大事な時期というかね
今回はしょうがなかったでしょうよ。
そうなんかちょっと私一人でも行ってきたらみたいな話してたよね。
うん、まあでも一人で行けるのも二人でライブビューイングが楽しいだろうなと思ってね。
そうだね、一人で行っても、ね、楽しいと思うけどね。一枚でしか入れないからね。
うん、
一枚しか取れないね、チケット一人。
あれもなかなか酷なシステムだよね。
そうそうそう、だからなかなかこう新しいファンを増やすの難しいんだよね。
難しいと思う。
二枚とりあえず申し込んどいて、
うん、
ね、友達あんまり知らんけど興味あるくらいの友達を連れてって沼に沈めるっていうのがやっぱオタクのルーティンというかさ。
そうそう、それが普通だと思ってたんだけど、一人ってなかなか難しいよなって思って。
そう、それができないね。映画館は4枚までかな取れたけど、うん、だから私たちとかもそうだし、並びでね、みんな2人とかで来て見れたりしたけど、
うん、
まあそうなの、中身の話するかそろそろね、
うん
今回そのアンジュルムっていうグループなんだけど、ツアーのその春ツアーなんだけど、春ツアーの千秋楽が武道館公演で、春ツアーのタイトルがジ・アンジュルムだったの、
うん、
で武道館のタイトルがパーフェクションだったのね。だから私は当日の行く準備しながらさ、え、何これ、解散とかあるとか言って、あ、急に不安になって私に言ってたりとかしたんだけど。
え、ツアーの、
うん。
名前が、ジ・アンジュルム。
うん。そう。
武道館の名前が、パーフェクション。
武道館公演のそう、名前が、パーフェクション。
え、そういうことなの？そうなんだ。それはすごいね。知らなかったわ。
そう。だからそんなさ、タイトル、強気なタイトルじゃん、もう。
うん、
私たちが、アンジュルムこれが完璧ですみたいな感じじゃん、うん、だからあれ終わるアンジュルム終わるのと急に不安になって朝、
うん、
どうしようとか言ってたんだけど、あのそういうことはなくハッピーなまま終わりましたね。
いや、よかったよ、本当に幸せ空間でしたね。
いや、本当にすごかった。だからその私アンジュルムって昔はスマイレジっていうグループだったんだけど、スマイレージはね、あんまり追っかけてなくて、デビュー曲とあと2、3曲ぐらいしか知らないのよ。
うん。
だから、そのスマの時代の曲がいっぱい流れてもわかんないかもなって思ってたんだけど、そのタイトル通りで、今回はもうアンジュルムとして出したシングル、
うんうん、
だったかな。を、ツアーと合わせてね、武道館だけじゃなくてツアーともの瀬戸里とも合わせて全部披露しますっていうコンセプトだったらしくて、
ほうほうほう、だからあの演出として最後にオールシングルスを出したわけだ。
そうそうそうそう、はいはい、見ながらさ、あれこれやったっけ、気づかなかったなみたいなのがあったから帰りとかに調べてたら、
うんうん、
そう、
なるほど、
ツアーと合わせてだねっていう感じだったの。
そうだよね、20何曲もできないもんね。
うん、そうそう、あのそれこそ途中だったけどメドレーみたいにしてもね、
うん、
多分ちょっと時間足りないよね、
うん、
みたいな感じだったから、そのセトリも私的にはすごい楽しくて、
はい、
びっくりしたのはあの私アツシ結構こう付き合あなんだろうビヨンズはそのフィロノスとの対バンがあったから、アツシは勉強してたの。ビヨンズはそっからずっとユハネユハネとか言ってハマってるからいいんだけど、アンジュルムは、はい、アンジュルムもまあずっとね、あの、アラ特定に出る前からずっと神子神子とは言ってたんだけど、そんなに私もご了承してなかったし、これ曲聴いてよとかやってなかったから、あの、どっちかというと、私に付き合ってもらってる感が強いかなって思ってたの。今回の。ライブビューイングも。でも、終わってから、俺曲、全部分かった、一曲以外とか言って。
はい。
言っててびっくりした。
そうなんだよ。わかなちゃんのやつだけ分かんなかったんだよね。
あ、そうそうそう。福田かのんちゃんの卒業ソングだったね。
そう。
確かに、それは他のライブではなかなか歌わないからさ、人の卒業ソングって。
うんうんうん。なるほどね。だからか。
そう。
でもちゃんとさっきサシさんがさ、伝えてた、あの、カッサーの卒業ライブとかさ、
うん
ちゃんと勉強してたりとかして、いろいろと、いろいろと聞き込んでたんですよ。そ
う
だね。
うんうん。そう、公式で出てるやつとか見てね、見て、ほら、赤さ綺麗だねとか言ってやってたんだね。で、フィナフェスも抑えてるし。
ひなフェスのおかげでかなり分かったね。だって、全4公演ぐらい見てんだもんね。
全部見たよね。
全部見てるから、あれ
でかなり。アンジェラ・プレミアムもそう。ちゃんと見てる
から。そうそうそう。あれでかなりね、特に最新曲3曲なんかはね、
うん、
も
う、うんうんうん、
振りから何から大体歌割りまで大体分かってるみたいな。
そうだね、そうだね。ここで神こすかね。
そうそう。なんかここでリカコ来るなみたいな、
うん、
そうかね。
あれでなんかリカコもちゃんと認知したって感じだよね、
うん、
ひなフェスで今まではタケちゃん、私が推しがタケちゃんだからタケちゃんは覚えてくれてて、おでんくんとか言って、でカミコもなんだずっと推してるでしょ私、
うん、
でワカナちゃんもね気に入ってんの。
ワカナちゃんは目立つよね。
あと橋迫のりんちゃんね気に入ってんの。
あでも最初橋迫のりんちゃ
ん
だったけど、
う
ん、最近は
そうね神子の後ね、
いやいや最近はケロタンがすごい綺麗だと思ってるよ、う
ん、あそうだね、ひなフェスでこの子誰みたいな、
うん、
まあケロちゃんだった
ね。そうなんですよ、
綺麗だったね。今回も髪の毛ちょっとバッサリ切っちゃって、
りんちゃんの方もいいんですよ、うん、橋迫の方のりんちゃんもいいんですけど、すごく。
うんうん。で、今回、武道館公演見て、ついに気づいちゃったりかこの魅力にね。
りかこすごいね。
すごいよね。いや、なんかさ、今、オタクがツイッター上では、りかこは武道館を抱いたとか言われてるんだけど。
うん。
そんぐらいには。いや、印象強かったよね。
リカコすごいよ。やっぱり。
うん。だって、ビジュアルだけでも目立つのにさ、オーラもあって、花もあって、ダンスも踊れて、もう最近では歌も歌えるから、
うん、
強さしかないんだよね、あの人ね。
すごいよね。
うん。
いや、本当に、今回見てみて、
うん。
ダンスうまってなった。
うまいよね。
はい。
アンジュレム、なんかこれも前も話したかもしれないんだけど、やっぱ、タケちゃんとか、そのリカコとかを見てるからだと思うんだけど、カミコもか。音ハメがエグいんだよね、ダンス。
それはサチさんの好みとして完璧ですね。
そうそうそうそう。なんか、別に音ハメがさ、すべていいこととは言えないかもしれないんだけども、でもなんかアツシと私のダンスの先生はさ、イタチダンスの先生ね、
うん、
いつも音を感じろというか音を表現しろって言ってたじゃん。
そうだったっけ。
こんなちゃんとしたいことは言わないのに、うん、語彙力どっか行っちゃってるから。
まあでもそうね、
なんだけど
音を聞いてから動けっていうのはかなり、
うん、
うん、先に動くなったらそう言われてたかな。
とかそのここの音はこうだからこういう動きなんだとか、
うんうん、
なんかそういうのを結構こだわって振り作ってた、
そうだね、
先生だったから、
そうね、どこの音それみたいな、聞こえないけどみたいな
とか、ここのこれあるじゃんとか言って、どこですかみたいな。あの人すごかったよ ね、 よくあったね、ピッチがちょっとずれてるとかもさ、うん、本当にほんのりずれてるだけなのにすぐ気づいたりとかさ、うん、
いやマジでダンサーだった
ね。え最近会ってないけど、まあそんな先生育てられてるのもあって、なんか曲ごととか音ごとにここにこう合わせてきたんだなとか見えるの大好きなのね、
うんうん、
だからアンジュルム大好きなんだけど、そう、育てられてるなって思う。その、先輩がそういう風にやってるから、後輩も、なんか、はめるとこ絶対外さないみたいな。
まあでもそうだよ
ね。感じなの。
周りがそうやってやってれば自分もそうやろうってなるしね。うん、
そうそうそうそう。そういうもんだと思うし
ね。 しかも声ってこんぐらい出なきゃいけないんだなとかさ、その求めるレベルとか価値観みたいなところが高いところにあれば、それは周りもそこに引っ張られるよねって、
表情とかもね、
表情良かったねみんなね、
良かった、すごい、なんかさ すごい準備して作り込んできてるんだけど表情をね、うん、歌のここは抜かれるからこういう風な顔でやろうとか、フリーの動きはこうしようって全部みんな作り込んできてやってるはずなのに、それがわざとらしくないんだよ、
うんうん、
っていうのがすごい好き。
それじゃわかめちゃんがすごいの、それ。
あ、そうなの、
わかめちゃんすごいと思う。無邪気そうに見えて
これやってんだ。14歳だから15歳。あー、賢いからね、あの子ね。一番 MC ちゃんとしてるから。
いや、すごいですよ。本当に。
わかめちゃんね、いいよね。いや、でも本当今全員いいんだよ。また新メンバーはどこですかみたいな感じだったしね。
うん。素晴らしかったね、ペイペイね。
うん。いや、わかんないよね。なんなら、なんか、りんちゃんの方があどけなさ残っててさ、新人っぽい、
ね、
うん。スキルはあるからあれなんだけど、なんだろう、話し方とかさ、表情があどけないから。
ん？それは、ケロさんの方？
うん、橋迫。
あ、橋迫の方。
そう、なんか先輩と目合わせた時とかの、そのなんかナチュラルな顔がさ、
うん、
ピュアって感じで、りんちゃん。
はしさこの方はポンコツやから。
りんちゃんの方がなんか新人っぽいけど、りんちゃん2個、もうなんか2個、2世代か、後輩入ってきてるから
ね。うんうん、
いやー、そう、よかったの、そうなの。もうなんかよかったしか出てこないんだけど。
何より。いけてよかったね。
いや、ほんとに。
今回
は。よかったよかったよかった。これはちょっとブルーレイ発売まで待ってなかったなっていう感じだね。
うん、
演出も良かったし、その、痛い。膝打った。5曲ずつぐらいやってたよね、MC 挟まず。
そうだね、そうだね。
水も飲まず。
うん、
もうちょっとかな。そう。5曲やって、挨拶ちょろっとだけして、本当にちょろっとだったよね。
そうだね、
みんな水飲まんくていいのみたいな感じなんだけど、やってでまた5曲くらいバーってやって一回はけて V になって VTR みたいなのが流れて、うん、で出てきたらステージの真ん中にみんなで座ってそのソロ今までのアンジュルムの曲をワンコーラスソロでメドレーするみたいな時間になって、神子が泣いちゃって
、うん、
いや、神子泣いた瞬間とか幸せ空間すぎてもうなんかどうしようってなるよね。あんな現場いたら泣いてると思うね、私も釣られて。あんなこの人たち幸せだなみたいな。
そうだね、
感じ
にすごい、だから、うん、幸せ空間ってのはまさにその通りかもしれないね。
うん、すごいよ。本人たちも幸せで、それによってオタクも幸せにさせちゃうっていうのがさ、なんかやっぱ、私は好きだね。アイドルの形として。それはフィロノスもそうだけどさ。そんな感じ。ソロメドレー終わった後は、また普通にバーって、そこも休憩なしにずっと続いてた気がする。
じゃあ次は。
うん、
次はこの曲です、どうぞ、みたいな、いつものたけちゃんの。
魔女コメグちゃんとかそう。
やつが入って。
始まって。そう、どんでん返しはやっぱ会場でやりたいなって思うね、いつかね。
うん、
声も出したいね。
そうだね。なんかやっぱり、声が出せないのはなかなか辛いね。
うん。
まあ、このまま行ってくれればね、
うん、
まあ、コロナもちょっと落ち着いて。
うん
うん、いけないかもしれないけど、だってサッカーとかさ、もうみんなめっちゃ声出してるからさ、
出してる
よね、いいんじゃねみたいな。
そうそうそう。でもハロプロはちょっと遅いかもしれない。そのだってまだ フルキャパも入れてなかったりするじゃん、会場に人を、
うんうん、
もう一応東京都のガイドラインとかはさ確か OK になったはずじゃん
今回の。あんま増えてないけど、そうなのかね
確か。だからビヨンゾの日程的には大丈夫だったの多分。だからそのシステムというか運営の方が間に合わなくてやってなかったなと思うんだけど、
うんうん、
そうだけどまだそう。だからハロプロは良くも悪くも慎重にやってくれてるから、
うん、
悪くはないか悪くはないな。そうだからちょっと遅いかもしれないけど他の界隈に比べて声出せるようになるの、うんうん、そうね声出したいよね。
そうだね、フィロノスに関してもそう思うから。そうですね
フィロノスなんて声出してるとこ見たことないもんね、こう生で。
ないない。
アツシとかさもうなんか1年に 3,4 回ぐらいのペース行ってるけどさコンサート、
うん、
ライブかヒルロンスは一回もないんだもんね。
ない。
でこの間その新木場コーストの時のライブ映像を買ってオタクの会みたいなのして見てたけどさ、あここってオタクこういう風になんだっけクラップするんだとかさ
そうね、愛の手がねなかなか斬新で面白い
よね。イエイイエイイエイって、そうそうそう歌うんだと思って、ここここ、こっち側のターンなんだみたいなね、とか、初めて知るみたいなことあったけど。いや、やっぱアイドル現場って独特だからさ、面白いよね。
うん、
こう、一歩入るのに勇気はいるんだけど、
うん、
そう、入っちゃえば。私もキュートのダンスでバコンやった瞬間、もうほんと楽しかったもん。なんか言い足りないことある、アンジュルムの話大丈夫？もう最後の黒衣装が最高だったっていう話は触れとくじゃん、終わりだけど。
でも今回に関しては衣装全部良かったと思うよ、すごく。
お、はだけすぎててみんななんかこアンジュルムってこうだっけってなってたらしいよ今回。あの最初の、
あ白いやつ、
あのバンダナみたいな、う
ん、
そうそうそう
白いやつみんななんかもう肩全部はだけちゃってね。
ね、もうなんかこの衣装でずっとやってきたはずなのに扱いづらそうな衣装だなって思っちゃったよね、
うん、てかタケちゃんとかずっと畑でたし、うん、畑取るやんと思って。まあでもあれ形綺麗だったからいいなと思ってて。
うんうんうん、タケちゃんでもなんかやっぱ肩とか鎖骨とか綺麗だからさ、出してた方がこうスタイルがよく見えるというか成立するというか、
うんうん、
かっこよかった
けどね。タケちゃん痩せていいですね
タケちゃんもともとすごい太ってるわけじゃないの、ぽちゃっとしてるけどさ、フォルムが
おでんくん、
ウエストとか実はずっと細いと思うんだよ
ね。そうだね、そうだね、
うん、
別に太ってるとは言わないよ、なんかシャープになったなって
そうだね、引き締まって、うん、なんか神子と、あれ神子と誰だっけ、なんか3人でダイエットしてるとか言ってた
よね。神子細かったね、超細かった、ね、
神子は天使だった、まで最初出てきた時
びっくりしちゃったよ。
髪の毛に白いリボンつけちゃってね、
うんうん、
抜かれるたびに、あ天使だと思って私一回言っちゃった映画館で天使とか言ってちっちゃい声で可愛かったあれはな、
うん、
でもそう神子だっけなが最後の感想で言ってたけど、今回ほんとみんな髪型も良くてバランスもそうだけど、
いや言ってたね、
うん、なわからちゃんから入ってきたのかな最初演出で、若菜ちゃんのハーフツインもすごい可愛かったし、
うんうん、
そうなんかみんな良かったよねって思った。
良かったです、
タケちゃんの髪型いかちすぎて好き
って。いやあれ良かった本当に
あれ良かったよねそうそうそう、締めが堂島さん曲なのもなんか良かった、
良かった、
堂島さん出世したなと思って、
素晴らしい。
宇都島さんのが偉い人、すごい人なんだけど、うん、ずっと、ね、キャリア的にはね、仕事とかでやって。そうそうそう。なんだけど、なんかこう、オタクとしてはね。だって、大鳥に使われるって嬉しいよね、自分の曲がね。
うん、
そう。あんたやっぱり、私はもともとその曲が結構好きなんだけど、アンジュルムは。やっぱ、 いい曲多いなって思いますね。
そうですね、楽しいよ聴いて
る、うん、なんかね、全体的にこう背中を押されるというかお尻を叩かれるみたいなメッセージ性のある歌詞がだったりとか、曲調もアニソンっぽいバンドっぽい感じで、こりゃロッキンも楽しいだろうなと思いながら見てた。
うんうん、メッセージ性、メッセージ性強いのはビヨンズかもしれない、
うん、あ、私の好みとしては、
いや別に俺の好みとかじゃないけど
そうね、ビヨンズもいいね。アンジュの方が強いんでちょっとね。
うんうん、そうだね。
ビヨンズはなんかそのありのままのあなたでいいんだよっていう感じだけど、でアンジュも大きい方向性は一緒なんだけど、どっちかというとなんかどうせなんか誰もなんだそんな気にしないんだからあんたの好きにやんなみたいな感じ、
派手にやっちゃいましょうみたいなね。
そうそうそうそう、
うん、
とかもそうだし、出過ぎた悔いは打たれないとかもそうかもしれないけど、
うんうん、
いいよいいよやっちゃえやっちゃえみたいな強い感じだよね、アンジュの。
いいと思います、そうであるべきだと思います、
うん、そう、いいのよ歌詞もね。
早くサブスク解禁しねえかな
でもさ、うーん、やっぱ CD 音源じゃないんだよね、ハロプロは。
まあまあまあ、それはなんだ、ライブアーティストなことは間違いないんだけどさ、なんだろう、
なんかそのメンバーも変わっちゃうじゃん。
うん。
歌唱力とかもそうかもしれんけど、メンバーも変わるから、もちろんその CD 音源というか、最初の収録された音源も好きだけど、なんか私はずっとこの、なんか区切りごとに最新バージョンも出してくれればいいのにって思っちゃう。
そうだね。それはいいと思いますね。うん、
まあでもさすがに予算とかと。キュートはさ、歴史が長いのと8人から5人になってたりとかするから、その神聖なるバージョンっていう名前で5人バージョン収録し直して、 MV も MV かな、ダンスショットバージョンかな、まあ、映像も残してるし CD も残してたりするんだけど、なかなかね難しいとこだね、入れ替わりのあるグループって。そういうのがね、
うん、でもなんかそんなこと言ったらさ、AKB だって、うん、坂道シリーズだって、
そうそうそう、
全部サブスクは当ててるわけじゃん。
出てる、
やっぱ手元で音楽が聴けるっていうのはいいと思うんだよね。
いい、それはもう本当に間違いない。それはそう、まあ優先が頑張ってくれればね。前々回ぐらいのラジオで言ったんだけど、
そうだね、ちょっと U-NEXT に入っちゃおうかしらと、
うん、U-NEXT 今ねカントリーガールズの最後のライブが配信されてるって見た。
おうおう、
見たい見たいなって思いながら、カントリーが最後のやつとムスボちゃんの卒業コンサート見てないんだよね。
うんうんうん、
絶対いいのは分かってる。でもね、そのアンジュルムって、その全然アンジュルムの話終わんないじゃんっていう話なんだけど。
終わらせますか？
いや、あ、もう一個ある。アンジュルムって、その、まあ、卒業コンサートで使うことを言って言ったじゃん、武道館をね。
うん、
卒業の時に絶対歌う交差点って曲があるのね。
うん、
で、その曲になると、ま、歌詞がものすごいいいから、なんか今度映像をお見せしようかと思うんですけど、あちしくんにも。歌詞がすごい、こう、卒業メンバーを送り出すために作られてるのか、どうなのかわかんないけど、すごいハマってるのね、状況に。だからみんな泣いちゃうのよね、歌いながら。
うん、
まあ、それはそれでなんか感動的ではあるんだけど、やっぱりこう、たけちゃんとか歌えなくなっちゃうのよ。全然最初から最後まで歌えなくなっちゃうぐらい泣いちゃうんだけど、やっぱその今回は卒業もなかったから、たけちゃんが最初から最後までずっと楽しそうだったっていうのが、やっぱこう 推してる身としては良かったよね。
良かったね。
たけちゃんみたいな。いや今回だからカメコとリンちゃんが不意にバッて泣いちゃったけど、それもなんかこう悲しい涙じゃなかったじゃない、
うんうん、
いろいろ今までのことがちょっと込み上げてきて、でも今できてよかったなみたいな感じじゃん、どっちかというと方向性は、
うん、
だからよかったなっていう。幸せで泣いちゃうなんて、そんなね、そんな空間にいられるなんて幸せだよね、応援してる身としてはって思います。
はい、
なのですごいよかった、本当に本当に何回でも見たい、あれは。
おもろいね。はい。
ね、あつしは同じものあんま見ない派だった。
そうだね。
うん。私は好きな、何回も同じとこ見てるのと、あ、違う、何回も同じ映像見るのと、何回もこの曲だけ見ようとか言っちゃうからね。
そうだね。ないね。
ないよね。
ないねっていうのは、なくなったねが正しい言い方だね。昔、昔はひたすら同じものを見続けてたから。もう親から、あんた同じものしか見ないねって言われ続けてるぐらい。
熊野プーさんとか、
トトロ。
トトロだ、そうだ。
とか、
熊野プーさんは私だった。
熊野プーさん見たことない。トトロとか、あとは、
うん、
その当時やってた、ドラえもんとか、悠々白書とか、そういう系のやつとか、うん、あと、本を読む、漫画を読むにしても、うん、もう同じものしか読まない。
うん、あ、そうなんだ。うん、意外。
っていうのはそうだったね。昔はそうだったね。
うん。うん。
うん。うん。
今は現代人になっちゃったんだ。
そうだね。
早送りして。
はい、2.5 倍。でも、ちょっと話は変わるんだけども。
うん。
サチさんにもおすすめしたパリピ孔明。
ああ、気にはなって
る。パリピ孔明は今のところ、等倍速です。うん、
そうなの、
はい、
意外。面白いんだじゃん。
おもろい。おもろ
い。あれ以来じゃない、なんだっけ、クスを。サイキクスを以来。
サイキクスは、東海作じゃなくて何言ってるかわからないってだけの話で。ちょっと話は違うんだけども。
うん。
そう。パリピ孔明は、はい。等倍速で見てますね。
いいね。私も見始めよう、そろそろ。
うん、いいよ、すごく。
産休に入ったから。
そんな感じ？
あれも、
あ、はい、
うん、そう。スパイファミリーも等倍で見てたの、この間。
そうだね。まあ、サチさんと一緒に見てるやつはテレビで見ちゃうから、
うん、
等倍にしてるって感じだけどね。
うん。でも全然、なんだろう、他のが悪いとかじゃ話じゃないけど、テンポ感がいいからさ、スパイファミリー。
そうだね。
退屈にならない。
うん、いいと思うよ。サチさんすぐ寝ちゃうからね。
そうそうそう、私も今、寝落ちもしてないなって思って。いいよ、売れてるだけあります
な。
うんうん、うちのお母さん、あのサスペンスめっちゃ録画してる、サスペンスっていうかドラマをいっぱい録画してるんだけど、それも 1.3 だったかな、早見っていう機能を使って見てますな。
うん、
あとセリフないシーンとか飛ばす。現代っ子やみたいな。
現代っ子だね。
ね。それがサスペンスだとさ、足を動かして操作をしてるシーンとかが流れるんだけど、
うんうん、
飛ばすっていう、そこを、もう一回、いいや、みたいな。聞き込みしてるところとかさ。科捜研も鑑定シーン飛ばすし。
鑑定シーン
が面白い。そこが面白いんじゃないのみたいな。そうそうそう。 ドゥン、ドゥルルン、ドゥッドゥッドゥンって流れるところ飛ばしちゃうみたいな。そういう感じでやってますけど。
はい。
若者は音楽はサビしか聴かないし。
サビしか聴かないんじゃないでしょ。イントロがいらないってのでしょ。聞きたいとこだけ聞くっていうので。
あ、じゃあ。あ、そうそうそう。でもさ、サビだけ聴くっていうのはさ、さささ？あの、TikTok の影響もありそうだよね。
でもそうじゃない？
ね。
聞きなじみがあるから、あ、耳なじみがあるから聞いてみる、
うん、
そこだけ聞いてみようってだけだね。
うん、まあ気持ちはわかるけどね。
まあまあまあ、
なんかめんどくささが勝っちゃう。私はそこまで飛ばす。でもさ、今 AI とかでサビメドレーとかありそうだよ。
まあ、ありそうだけどね。
うん。Netflix もイントロ飛ばしてくれるし、イントロっていうか。イントロか？何だっけ？イントロ？
イントロ？
イントロ？
うん。イントロとか前回のあらすじと
か、ね。オープニング。そうそうそうそうそう。あれすごい機能だよね。
すごい機能です。でもこのパリピ孔明に関しては、あのオープニングもたまに見ちゃう。今日も見ちゃった。
気になる。私何にも情報持ってない。
いや、いいよ。パリピ孔明のね、オープニングちょっと聞きたいと思っちゃう。
へー、そうなんだ。いいな。見るか、やっぱりな。
まあまあ、気が向いたときで。
まあじゃあそんな感じ？
はい。
すごい、もう40分ぐらい。
うんうん。
話してた。他にネタがないからと。
そういうこと？
じゃあ、キックボードの話どうぞ。
はい、あの、キックボードって最近、まあ、特にここ数年だよね。あの、電動キックボードが出てきたことによって、またちょっとイメージが変わったと思うんだよね。我々が小さい頃にさ、うん、遊びで使ってたキックボードってあったと思うんだけども、あれではなくって、ちゃんと公道を走って、電動で走ってくれる、まあ、いい感じの、まあ、日本だったらループかな？有名なのは。っていうのが、まあ、あると思うんだけれども、これを、三輪にしたっていう。だから、キックボードっていう名前ではなく、立ち乗り電動三輪車っていう名前なんだけども。
うんうん。うん。
あの、まあ、前が、キックボードみたいな小ささで、車輪も小さくって、前が一輪、後ろが二輪、
うん、
あ、そうだね、後ろが二輪、で、全部で三輪の、立ち乗りで乗る、うん、キックボードタイプの三輪車が、出ましたと。いうことで。
いいね。安定感あるってことだ。
あ、そうそうそう。で、しかもこれ作ったのがホンダなんだよね。ホンダの子会社なんだけど。
うんうん。
で、ホンダってさ、もともと二輪が強いから。
確かに。
だから、あ、そういう二輪とかの実績があるところが、電動の三輪を作りました。
うん、
ということで、うんうん、まあ、これから、
うん、
事業化していきましょうと。
うんうん、
いうところですね。で、これって結構今いい追い風が吹いてて、あの、うん、日本の道交法が、
うん、
まあこれから2年以内に、こういった小型の電動車っていうのは、免許なしで、公道走っていいですよっていうふ
う
になるんだって。
うんうんうん、
今はループとかも乗るためには、あの、免許がなきゃいけないんだけども。
あ、そうなんだ。
そうそう。そうじゃないよと。これからは誰でもこれ乗っていいですよと。しかも行動をね。ということで、いいねっていう話。だから多分バッテリーとかの出力がすごく抑えられてて、ゆっくりだとは思うんだけども、だから子供が乗ってもいいって話だからさ。
確かに。
免許がいらなくなるからね。だから、あの、今まで本当に俺らが子供の時に、あの、遊びで使ってて、コロコロコロコロみたいな感じでやってた、あの、キックボードと同じ乗りで、使えるようになるよと。いう感じ。
いいね。
あ、でも待ってね。
ちょうどいいよね。
これあれだわ、16歳以上だわ、16歳以上。
ああ。
だから高校生とか乗っていいって話やな。いいじゃん。すげえ使いやすそう。
通勤？通勤じゃない、通学？
うん。俺の高校の時にもなんか友達が、現地で近くまで来て、うん、近くの公園と現地止めて通勤、通学とかしてたけど。うん、
ああ、そうなんだ。うん、
まあ、ダメなはずなんだけども、まあやってるやついるよなって感じで。
そうだね。うん。
うん。まあ楽だよね。いいと思うよ。
うん。楽。
最近、ほら、引っ越したせいでさ、なかなか、うん、なんだ、今までだったらチャリでテニスとか近くの公園とか行ったのが、
うん、
最寄り駅まで行って、そっからバスやら歩きやらで行かなきゃいけないぜってなると、結構めんどくさいから、
うん、
こういうね、うん、気軽な、キックボードとかを持ち歩けるようになるとすごい楽だよね。
うん。
って思ってる。だから何か
あったら。折りたためんのかね、これ。
折りたたみになってるよね、これね。
じゃあいいね、そのなんかやっぱ置いとくの不安じゃん、その高級の。
そらそうだ。
いい電車。
26万だから。
わー。
時代26万。
でも電気だから補助金出るかな、じゃあ。
出る可能性はあるね。
ねえ。
ねえ、いいんじゃない？十分だよ。こういう、そう、こういうちっちゃいので、うん、1回の充電で30キロ走れて、30キロこんなのしたら疲れちゃうからさ。
確かにね。
だって時速、チャリよりもちょっと早いって考えて、時速20キロだとしてもさ、30キロって言ったらね、1時間半ずっと立ってなきゃいけないんだよ。とか考えたら、それは疲れちゃうから、うん、ね。実際走るとしても10キロとか、そんなもんだと思うからさ、
うんうん、
いいんじゃないかな、
うんうん。
欲しいな、これ。
欲しいね。全然いいよね。なんかその、だから電車も乗れるじゃん、折りたたんでさ、閉まっちゃえば。
そういうこと。
それがいいよね、さっき私が言ってたやつね。
うん、それがすごくいいと思う、本当に。もう海外だったらさ、なんだろう、スケボーすって持ってってさ、
うんうんうん、
電車の中持ってって、降りたらすぐにスケボー乗って外行くとかってあるけど、
うん、
それと同じ感じで、うん、日本はスケボーを買っちゃダメだからさ、うんうん、かといってね、折りたたみチャリ持ってくって言ったら、輪行バッグ絶対に持ってかなきゃいけないし、だるいし、うん、みたいな。これいいと思うね。うん、
あとは、まあ、日本道が狭いからね。
うんうん。そう、いいんじゃない？これだったら小回りも効くしさ。
うん。
うん、あと。
渋谷とかいいよね。坂だらけだし。
間違いないね。そうだね。
うん、結構、渋谷広いからさ、目的地まで遠いじゃん。
そうなんですよ。
駅出てから、
うん。パルコまでも遠いんだから。
遠いよね。
うん。でね、クラブとか行こうと思ったらさ、一回坂道登って裏側とか行ってさ、うん、だるいなってよく思うから、うん、
いやどこ行くにも坂は登らなきゃいけないじゃん、
ね、そうなんだよね、
うん、久しく行ってないけど渋谷も、
うん、あ、行く用事ないからね、渋谷
ないね。それこそなんかほんとライブとかイベントとかだもんね、行くの。
そうだね。東側の人間だから。
そうだね。なんか渋谷遠いんだよね、ちょっとね。
そうだね。渋谷行きづらい。
渋谷に行くんだったら、新宿で降りちゃうみたいな。
新宿が一番行きやすい。
ね。うん、渋谷にまで、渋谷に行かなきゃいけない理由がないよね。
あんまりない。
基本的にね。私たちの多分、生活スタイルというか、うん、好みというか。
ないね。新宿で。
うん。
良き。
青山とかは行くんだけどね。
青山か。
青山表参道とかは。
まあなんかちょいちょい行くね、確かに。
行くよね。
渋谷近いね。
近いのね。そう、あとちょっとなんだけど。ね、
銀座線で
一人。銀座行っちゃう、最近は
ね。そうだね。
うん。
銀座は案外リーズナブルで面白いってことが分かってるからね。
そうそうそう、意外とね。あんなの高級ブティックしかないかと思ってた。
いやいやいや、もう無印とかがバカでっかいのあるし。
そう、あ、あとそう、私はスワロフスキーって案外リーズナブルなんだって思ってびっくりした。
うんうんうん。
これもここ数年で知ったこと。
ああ。
いや別にそのすごい安いわけでもないけど、あのキラキラなのに、だからティファニーとかぐらいかと思ってたんだよ。
そうだね、ゼロが一個違うかもね。そうさするとね。
なティファニーが想定よりちょっと高すぎてて私の。
うんうん。
でスワロフスキーが安すぎてるからそういう感じ。
明日銀座か。
あ、そうか。明日銀座行く用事や
んね。明日銀座だ。
じゃあティファニーでピアス買ってきてもらうか。
何のためにでしょうね。
毎日頑張って生きてて偉いよっていう記念。
まあそれは偉いね。
うん。
子供が生まれたら一発目に刺すやつを、うん、じゃあティファニーで買ってくるか。
めっちゃごついの買ってきそう、それ。
ミニガツンって開けときましょうか。
うん。ティファニーのピアスでも可愛いんだよ結構ね。
なんかそういう風に言われる、そう言われると
間違えた。
絶対ティファニーじゃないの？え？
ティファニーは高かった、間違えた。スワロフスキーって言ってるつもり
だ。そうなんだ。なんそう言われると別にティファニーでも生まれてくる子供がすぐ開けるんだったら全然お金払っちゃうななんて思っちゃったよ今。
あ、子供のためにね、うん、私じゃなくても
。あ、そうそうそう、それは子供のために。
子供はティファニーダメだよ。ティファニーすぐ黒ずんじゃんだもん。
じゃあスワロフスキーで行こう。
うん、その方がいいよ。
うん、
ティファニーはなんかね、お手入れが難しい。もうだからこそお店でどこでもやってくれるんだけどさ。
うん、そうだね。
割とすぐ黒ずんじゃうよね。私のシルバーのピアスとか。
うん、なんでか俺の指輪も。
なんで指輪なんか汚くなっちゃう。
すぐ汚くなるんだよね。なんでかわかんないけど。
そう。私たちは婚約指輪を買ってない代わりに結婚指輪をティファニーにしてもらったんだけど。あれもなんかすぐスッて決まったね。あの時も。
そうだね。もう、とかあれはもう完全に俺の中で欲しい形が決まってたからね。
あ、そうそう、私が形にこだわりがあって、私がティファニーがいいんじゃないかって言ったんだよね。
そう、そんな感じ
だ。なんかそう、ある程度大きいお店でどこ行っても手入れしてもらえるのがいいんじゃないみたいな。でティファニーがそのサービスいいのは知ってたからみたいな感じで見に行って、そのまま、
うん、
即決だったよ。
ちょうどいいのか
って、あ、これこれじゃみたいな、うん、出してもらって、担当の人も良かった。
色もバッチリだったし。
うん。で、その後新婚旅行に行って、ツアーのガイドのお姉さんにめっちゃ気に入られたよね、うちらの指輪ね。
そうだっけ。
そうそうそう。これ結婚指輪なのとか言って、すごい素敵ねとか言って、60代ぐらいのお姉様だったんだけど。
そうだったね。うん。
うん。すごい気に入ってくれて、なんか。ありがとうございますみたいな感じだった。そう、そうね。何の話してこうなったのか分かんないけど、そう。
銀座に行こうって話。
渋谷。そう。え、これじゃあさ、あの歩行手になったら使っちゃダメなの？キックボード。この電動三輪。
ダメな気がする。だって歩行手でチャリもダメじゃん。
あー、確かに、
うん、
チャリよりもちょっと上だもんね、車両のなんかこうランクというか。
まあ軽車両ではある、原動付き、原動機付き自転車になるんじゃないこれって。
あ、
まあ原動機、そうだね、うん、小型電動車っていう名前だけど、まあ、原動機だとどうしてもあのガソリンを燃やすってことになっちゃうから、内燃機関は入ってないので。
そうだね、
うん、小型電動車っていうのができたんだね。別に同行法、同行法詳しくないからよくわかんないけど、そうだね、あの位置づけはそっちだね。
うん、だって まあ楽しみですね。
そうだね。普通にキックボード欲しい。買っちゃおう。
うん、私は買っちゃいそうだね、これ。
いや、これはまだ出ないと思ってないと思うので、もうちょっと先だね。いつ発売なんだろうね。うん、
まあ、早く普通に乗れるようになってくれるといいね。
そうだね。何にしても、まだ今はさ、多分道交法でいろいろ規制されてる気がして、
うん。
なんだっけ。ナンバープレートも取って、それぞれの、うん、なんだ、運輸局か何かで封鎖もしなきゃ多分走れないと思うから、今は。めんどくさいから原動機はなしですね。こういうの。ね。じゃあ、次にしますか。
バイク？
終わりにする？
うん、かなって思ってたけど、行ってもいいよ。
うん、じゃあ、軽く、サシさんがさ、
うん、
新しい、ついに念願だった、スライドバー付きの、MacBook Pro をゲットじゃないですか。いや、新しくはないんだけどさ。もう発売停止してるんだけど。もうそんなの作ってないんだけどさ。2年
前のモデ
ルを。
破格で。破格なのかわかんないけど。
いやいや、安いよ。めっちゃ安いと思う。
安いよね。
MacBook Pro ゲットしたじゃん。でもそのさ、MacBook Pro っていうもののさ、なんか昔だったらすげえいいものっていう感じだったのが、最近はほぼほぼ中身が MacBook Air と同じで、差別化が難しいと言われてるじゃないですか、
うんうんうん、言われてますね。
さらに差別化が難しいことが起こっちゃったっていうのが今回の、うん、トピックでして、
うん、
iPad 今度は今ってさ、うん、iPad 俺ら11インチ使ってるけど、もう一個大きい 13.5 インチぐらいのやつがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
すっげえ大きい iPad、 今 iPad Pro っていうのかな。
いや、これもプロだよね。
あるある、そう、今のはプロ、なんだっけ、ホームボタンとかない、ホームボタンがないやつね。そう、iPad Pro なんだけどもさ、うんうんうん、その iPad って、iOS と Mac の OS とは別の独立した OS を使ってて、iPad OS ってやつを使ってるのね。だから、機能がいろいろと制限されてたり、うん、独特の機能を入れたりとかっていうことができてたんだけど、
うん。
その中で唯一、機能が制限される側に働いていたのが、マルチタスク。マルチウィンドウってやつか、
うんうん、
マルチタスクじゃないの、うん、パソコンだったら当たり前のようにさ、こうワードをここに左指にやって、うん、右側には Excel で、うん、でちょっと裏では何か YouTube とか流しとかのものを同時に見ることができたんだけど、 iPad ってマルチウィンドウができなかったの、
うんうんうん、
でそれが一応アプリを使うと2個とかできたと思うんだけど、
うん、
なんと次の iPad OS からはですね、もう今多分出てるはずなんだけど、うん、なんだ、アメリカだけなのかな、うん、そう、次の iPad OS からはですね、このマルチウィンドウができるようになるんですね。だから何枚も重ねて一緒に動かすことができると。
うんうんうん。次のから？
次の OS から。だから今持ってるやつでも OS さえ変えれば、その上で動くソフトウェアに関しては全然それで OK っていう。できます、マルチウィンドウ。
うん。
ということはだよ。もともとこの iPad を、うん、iPad か。iPad 時代は iPad OS っていうのを別で設定してるから、iPhone とは違って、うん、外付けトラックパッドとかを付けられるのね。よくあると思うんだけど、うん、iPad に、ケース自体にさ、キーボードとかも一緒になってるやつってさ、トラックパッドもついてるじゃん。
うんうんうんうん、
ああいう感じで、Mac のトラックパッドってめちゃめちゃ俺は性能いいと思ってて、他のものとは全然レベルが違うと思ってるのね。それを iPad でもできるようになってる。うん、かつこれからは、iPad OS の中でマルチウィンドウもできるようになっちゃう。で、今は 13. 何インチとかって大きくなって、画面も大きくなってて、もうそこらの iPad、Mac、MacBook よりも、もしかしたら画面が大きいかもしれないみたいな。で、中に入ってる、CPU のチップもめっちゃ性能がいいみたいな。M1、M2 入れますみたいな。そうするともしかして、MacBook と 何 iPad の差は何だみたいな、うん、あの MacBook と MacBook Pro と MacBook Air ってこの3つあったと思ってて昔ね数年前まで、
うん、
で結局差別化が図れないって言って MacBook なくしたんだよね、うん、で MacBook Pro と MacBook Air になったこの2つ日本化されたのにこの iPad が出てきたことによって、
うん、
いやすでにこの MacBook と MacBook Air がさ MacBook Pro かと MacBook Air がほぼ同じようなさ、うん、性能というか役割を果たしてるのに、うん、iPad もそうなっちゃうの、うん、みたいなどうするこれみたいなだからもう結局上には上をって言ってもどれもこれもがもう上の方に行き過ぎちゃってて、うん、全部一緒になっちゃったみたいな感じのように俺は思っているっていう話で、
うん、
ねどうするんでしょうねこれから
なんならそれできてさ処理速度も速いんだったら iPad が一番上じゃないだって画面もタッチできるってことでしょ
画面もタッチできる
一番が機能として多い気がする
そうだねまあ使えるソフトウェアが iPadOS だともしかしたら少ないのかもしれないその全然知らないけどね例えば、
うんうん、
Windows はいいやかなりあれは汎用性高いから Mac でも使えるとしてもさ例えば俺が使ってるのは DJ のソフトとかさサシさんが使ってるような、うん、あのなんだイラスト系のソフトとかさ Windows と、うんうん、Mac の OS なら使えるけど iPadOS は難しいですとかさなんかそういうところに触れ、うんうん、使えるソフトウェアに差は出てきそうだなとは思う
なるほどね、
うんかなでもそうだね。MacOS はタッチパッドないから、iPadOS でタッチパッドがついてるってなると、うん、使い勝手はもしかしたら iPad が一番いいかもしれないね。
うん。
うん。
ほぼ Surface だもんね。Surface の、何 ?Mac 版、Apple 版というか。
そうだね、そうだね。同じだと思うよ。Surface。うん、Surface は PC だけど、
そう。
うん。iPad は、タブレットって考えると確かにそうだね。
そうそう、サーフェスも意外と高いじゃん。
サーフェス高いし性能良くないし。
ひどい。
だってめちゃめちゃ悩んだじゃん。サーフェス買うか。
私も一回悩んだことある。
でも悩みに悩んだ末、いやサーフェス使えないってなったもん。結果。
そう、多分私のその悩みのね。3年前ぐらい私も同じ悩みを抱えてたことある。やっぱ Windows 1で欲しいなみたいな。
そうで、今は、俺が手元に昔の Windows があるから、こいつは使えるようにしたいなと思ってるんだけど、
うん、うんうん
うん。物はいいから、中のハードディスクを変えて SSD に変えて、
うんうんうん。
OS。
今、自分の持ってるパソコンの話
ね。そう、手元のやつだね。ハードディスクだと遅いけど SSD に変えれば、その時のやつで Windows の Core i7 乗っけてるから、そんなに悪くないと思うんだよね、処理速度は。ジェネーションが昔だけど。
Photoshop とかも入ってるしな。
ああ、入ってる。Photoshop いらり入ってる。
ね。
もうそれを言った時点で、なんか古いなって思われそうだけどね。Photoshop いらり。入ってて何やねんみたいな。今サブスクやって全部みたいな。
そうだね。本当に。
そうなのよっていうのが、まあ、今回 の、
うん、
あの最後のトピックですね、うん、今日のなかなかちょっとでも期待だね iPad は
そうだね、まあ、まだ今の iPad に不満がない結構新しいよねこれ2018モデルとかだっけ
18か19かなあ19だね19モデル
19か、うん全然困ってることない全然快適って感じだけど
処理速度も早いと思うよ
早いよね、うんまあ、容量の問題もあるだろうけど
今のところそいつで困ったことはないね
ないねまだ公式のあそうだね iPad Pro か私が言ってた
iPad Pro?
まだ新しいの出てないか。あの、Apple のホームページも見てるけど。
iPad Pro は2021が最新かな。
次のってことだよね。
ん？何が？
さっき言ってた話は。
違う。そうか。OS って話ね。答えじゃなくて。デバイスではなくて OS の話だよ。俺がしてるのは。
あ、そうなの、うん、まあ、じゃあアップデートすれば使えるってこと？あ、そうなんだ。うん、すごい。M1 チップ積んでんだ。もう今の。
今のやつはそうだね。M1 積んでるね。だから我々の、あの、MacBook と同じよ。うん、結局、ね、一緒やみたいな話になる。おしかも次の何？次の iPad からは、あれだ。
うん、
液化レティーナなんだね。リキッドレティーナ XDR。
何それ？
あの、
わかんないけど画質いいんだ。
あの、まあ、イメージ有機 EL だと思ってくれればいいんじゃない？なんか違ったじゃん。うんうん、有機 EL。やっぱ方、イメージが、
うん。違った。
そうなんです。
へぇー。すごいね。でもどんどん値段も上がるからな。
そうだね。値段は上がっていくね。
もうだってさ、スマホももういいよここまででって感じだもん、気持ち的には。
ちょっとね、いろいろ高すぎちゃって。
だから値下げしてくれるみたいな。だから SE とかで売れるんだろうけどさ。
うん。もうあれじゃん。ここ数年の間にさ、あの半導体がもう一回り小さく、うん、さらに過密に作れるようになるから、うん、性能が一段階上がるね。このラジオでも何回かの 3D 半導体の話したと思うんだけどさ、
うん、
でも 3D じゃなくて今回はその線幅が、今まであの商用で一般的に使われてるのは5ナノミリメートルなんだけれども、
うん、
研究上では3ナノミリメートルまでいけるという話をされて、今それが商用化されるかどうかってちょっとずつされてんだけど、話になってるんだけど、
うん、
あと3年ぐらいで2ナノミリメートルまで線幅が細くなると、うん、ってことは今までの 1.5、うん、2倍から 1.5 倍ぐらいの、
うん、
電気回路を作ることができると、同じ面積でね、
うん
うん、すごいじゃんという話なので、ものがち、うん、今持ってる我々のものが小さくなるか、でも最近ちょっと拡大化の流れがあるので、もの、うん、が大きくなった分だけより多くのその半導体を積むことができる、うん、処理速度を持たせることができるようになって、
うん、
もうすごいって話になりそうだねと。そこまでのものが必要かどうか俺には分かんないけどね、でもできるようになるぞと。
そうなんだよね、なんかもうすごいんだけどそこまでいるかなっていう疑問湧くよね。
そこはまたちょっと別の話だよね。そこまでいらなくねみたいな話になる。
うん、そうそう、なんかやりすぎ、そのなんか SE 路線を残すのは大事だと思うね。
うん。
SE も別に、そんな安くないけどね。
でも6万とかじゃなかった？最
近。5万7800円から
だ、うんうん。
うん。いや、高い3万ぐらいにしてよ、せめて。って思っちゃうけど。
昔の携帯だな。
だって2年ぐらいでさ、そうそう。2年ぐらいで結局さ、限界が来るじゃん。
え、何が？
スマホって一旦。使えなくなるわけじゃないけど、あ、なんかもうこの機種がついていける時代は終わったんだな、みたいな。
ああ、まあまあまあ、そうなのかね。
うん。
2年で1回バッテリーの交換を挟むけどね。
そうそうそう。結局バッテリーも、なんかこの間の、あの初代の SE が持ったのってさ、あれバッテリー交換してもらえたからじゃん。あれなんかしてもらえたよね、SE。
うん、あれはしてもらった。でも自分でもできるよ。
じゃあ、それは知ってんだけどさ、なんかのキャンペーンで安くでき
て、ね。あ、そうそうそう。4000円とかでできた気がする。すげえ安かったよ。
そう、だから、何年使ってた？ 5 年ぐらい？
そうだね。4、5年使ってたね、我々は。
うん。あれはなんかバッテリーの交換してなかったら絶対に無理だったから。
やば、次の iPad を。2テラまでいけるって
iPad で、
iPad、
もうそれをハードディスクにしようかな。じゃあハードディスクが、
PC だね、これは。
うん、そうだね。
という話でした。
すごいわ。はい、
はい、
まあ結局ね、 Apple ユーザーだからさ、買っちゃうんだけどね、必要になったら。
今のところ Apple 以外の良さはあまり感じていないからそうだね。
私も今回そのやっぱノートパソコンじゃないってやっぱ使い勝手があれだから、使う場所も変わるしっていうね、あれだけどさ、やっぱ iMac だっけ、
うん、
好きなんだよね、いいなって思う。
うん、いいんじゃない。
でもあれはさ、その特定の場所でさ働いてる人向けじゃん。
それはそうだ。
だからそれこそ YouTuber の編集部屋とかさ、そういうところにあるイメージ。
うんうん、そうだと思う
よ。ああいうのもね、パソコンでなんかお仕事するようになった、そういう選択もいいなって思うよね。
かっこいいよね。
かっこいい。
まあ俺仕事に iPad は使い、アップルは使いたくないけどね
え、だからそっち、だそのアーティスト系だよね、なんか Mac で仕事する人、動画編集とかデザインとか
多いよね。 あとは普通にね、うん、あの
多い、
馴染みがもう比較できないぐらいに Windows に馴染んでしまっていて、同じことができるはずなのに、もう一個の方を覚える気にならないっていうと、その態度なだけなんだけどね、本当は。
え、シンプルにできないこと結構あるよ、ま
あ、そうなんだ。
あ、なんだっけ、デリートボタン。
あ、デリートね、ないね。
ない。あれさ、いいんだよ。なくてもさ、わかる。やってはいける、やってはいけるけど、うん、Windows ずっと使ってって、Mac、うん、に来ると、これはどうにかデリートボタンはないものかみたいな。
ちなみにそれはね、簡単に解決できて、今俺が使ってるロジクールの、うん、あの、ワイヤレスキーボード。まあ、Mac にもつなげられるけども、デリートは全然使えるよ。
ああ、なるほどね。Mac、うん、のじゃあ、ノートパソコンのキーボード外付けしなければできないってこと？
ん？どういうこと？
ん？ Mac 自体ではできないってこと？
なんか俺、昔見たやつだとシフト押しながらでできたはずなんだけど、最近できないよ
ね。うん、そう。なんか Mac、Apple 信者にさ、何回か聞いたことあるんだけど、
うん、
いや、なくてもいいんですよっていう回答が返ってくる
みたいな。俺もそう。俺も何回か周りに聞いたんだけど、なくても困ってないよ、みたいな。
そういう話してないんだよ、こっちは。
違う
んだよ、ね。うん。
違うの。言ってことが違う。
そう。最近やった、なんか私登録して、あの、形式を、なんていうの？形式、貼り付け先に合わせた形式で、ペーストするっていう、
うんうん、
ショートカットは覚えさせたんだ
け
ど、
うんうん、
あ、でもパソコン変わったからもう一回覚えさせなきゃいけないのか、また検索からだな。まあそんな感じ、そんな感じです、
うんうん、
私たちすごいアップルばっかりだから。
そうだ、
うん、ね、私のこの今坊主のイヤホンでやってるけど、これが壊れたら多分 AirPods Pro とか買っちゃう。
マジかマジか
やっぱノイキャンが強そうだなっていうのと、
MAX じゃなくていいの、 MAX じゃなくて、
あ、熱いじゃん、ヘッドホンでしょ。
そう、
iPad、 なんだっけ、 AirPodsプロマックス、なんだっけ、
エアポッツプロマックス。
ヘッドホンは嫌いじゃないんだけど、結局熱くてつけないんだよね、
うん、
でもエアポッツもなんかすぐ耳から取れて落ちちゃってなくしそうではある。
もう大丈夫って聞くけどね。
そうそう、わかんないけどね、
うん、まあいいんじゃない。
あとなんかその私みたいなタイプとかさ、だいたい 結構なんか同じ考える人いると思うんだけど、 iPhone、Apple 製品ってさ、カバーが充実してんだよね。
アクセサリー
ってこと？ iPhone のカバー、そうそうそうそう。iPhone のカバーとか、AirPods のカバーとか、それを楽しめるのがいいなって、もう飽きないっていうかさ。
うんうん。
っていう感じかな。
へえ。
わかんない。ソニーも最近いいって、私からすごい刷り込まれてるから、イヤホンに関してはわかんないけど。
まあ何を求めるかによりますね。
骨伝導も気になってんだけど。
ほう。
もし耳にさ、入れるの苦手だからさ、痛くなっちゃうし。骨伝導もいいんであれば、まあそのノイズキャンセルとは真逆の話になるけど。
そうだね。
うん。どうせ外歩くときなんかね、ノイズキャンセルして危ないから。気にはなっている。そんな感じ。
はい。じゃあ終わりにしますか。
そうしましょうか。
はい。じゃあ。これで終わりにしましょう。YouTube と、YouTube、Podcast、Spotify で、ラジオをいつもやって、毎週流してますので、聞いてくれたら、いいねとか、高評価とか、よろしくお願いします。Twitter と Instagram で、日々の更新をしているので、そちらも見てください。そして見たら、いいねとか、コメントとかくれると、嬉しいです。そんな感じ、
うん。
じゃあこれで第90回の S&A の無責任ラジオ終わりです。すごいね。今週も聞いてくれてありがとうございました。じゃあ、バイバイ、またね。